カトリック教法2025年5月1日第1136号ポエの奉仕会マリア文庫制作録音図書判例
広告はすべて最後にまとめて音訳しています。
録音図書判例を終わります。
カトリック教法
一面カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大司教館内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス教皇様のために祈りましょう。呼吸器感染症のため2月14日にローマの病院に入院された教皇フランシスコはその後3月23日に退院。現在はバチカンで順調に療養生活を続けられている。4月15日付バチカンニュース。教皇のために続けてお祈りをいたしましょう。浦上で叙階式。4年ぶりに新司祭誕生。写真、写真の説明。浦上教会内の写真です。聖堂いっぱいの信者の中を司祭団が行列し入道しています。写真終わります。3月20日木曜10時30分から浦上司教座聖堂で司祭、助祭、叙階式が行われ、一人の司祭と一人の助祭が誕生した。叙階されたのは浦上教会出身のボナベントゥーラ・ホン・チャッキ新司祭と鹿島教会出身のトマ・ヒロタ・マナブ新助祭。叙階式は中村道明大司教の主祀式、高見光明名誉大司教と100人余の司祭団の共同祀式のもと行われ、韓国よりご家族や出身小教区などから司祭方と信徒の皆さん約120人が参加した。また、本氏が新学生の時に2年間私牧実習をした福岡教区久留米教会から約40人、助祭としてこの1年間お世話になった福江教会から約40人が駆けつけ、大浦教会や浦上教会の信者、国内外、教区内外から集まった多くの参加者が喜びを分かち合った。長崎教区における司祭の叙階は2021年以来4年ぶりで、中村大司教が22年に長崎大司教に着座してから初めてのことだった。叙階式に先立ち、福江教会主任の中田浩二神父が教話をした。中田神父は、本氏が助祭の期間を過ごした福江教会でのエピソードを交え、笑いを誘いながら温かく語った。すべて審査員は減点方式で採点します。私は本助祭を預かった者として、減点方式でこの1年間を見守っていました。中略。感心したのは本助祭が様々な人との出会いの中で、洗礼志願者を見つけてきたり、結婚を誓うカップルを導いてあげたりしたことです。本助祭は人との出会いの中で、囲いに入っていない他の羊、ヨハネによる福音書10章16節を探してきてくれました。この1年、減点があっても加点の方が多かった、そう思っています。また、これから叙階を控えている2人、本氏と広田氏、に共通の話、と前置きして語り、最後に、今年は2025年通常生年です。お二人も叙階の秘跡を受けた希望の巡礼者となります。巡礼を通して名称をいただくことは、自分自身が恵みを受けることと、神は常に恵みを届けようとしておられると人々に知らせること、両方を合わせ持っています。2025年青年を機に、 どこまでも神の恵みの働きを届ける人になってください。全世界に行って述べ伝える人になってください。と励まし、教会共同体に向けて、皆さんもキリストにおける兄弟姉妹として、この二人に必要な声かけをお願いいたします。と伝えた。御言葉の典礼に続いて叙階の儀が行われ、喜びと感謝のミサが進んだ。司祭に叙階された本神父は、挨拶の中で参加者の皆さんに謝意を表し、昨日の夜寝るときに、こんな人を神様は選んで、こんな人を司祭にするために、どのような方々の祈りと関わりが必要なのか、ここに座っている方々、皆さんの祈りを何回も何回もいただいて、ここ、司祭叙階に来ることができました。本当にありがとうございます。と話し、韓国語でも感謝を語った。中村大司教からも祝辞が述べられた。本神父が洗礼を受けるときから関わりがあったという本神父の仲間で韓国から小教区の人々と一緒に叙階式に参加した二人の女性信徒は、これまでのいろいろなことが思い出されます。長い期間準備をして実際に司祭叙階を受けられてとても感動しました。と笑顔で話した。ミサゴは浦上教会信徒会館の屋根からお祝いの餅巻きがあり、皆歓声を上げながら巻かれた餅を受け取った。今後、本氏は福江教会叙任司祭として着任し、広田叙祭は浦上教会に着任する。写真が3枚あります。右の写真、中村大司教から安守を受ける本氏。上、叙階式の終わりに本氏から夫婦で祝福を受け、涙ぐむ姉、四季さん。下、帯同して司祭団に拍手で迎えられる本新司祭と広田新叙祭。写真終わります。出来事から160年、信徒発見の聖母記念ミサ。3月17日、月曜19時から大浦天主堂で日本の信徒発見の聖母記念ミサが行われた。長崎教区主催、長崎南地区評議会担当。ミサは中村道明大司教の主祀式、高見光明名誉大司教と約20人の司祭団の共同司式により行われ、東京など他教区からの参加もあり、司教、司祭、修道者、信徒ら計約250人が共に祈った。ミサの始めに中村大司教は、今日は信徒発見160年にあたります。また、今年は希望の巡礼者をテーマとする青年であり、原爆投下80年にあたります。長崎教区の私たちがここ長崎から改めて信仰を発信し、希望を発信し、平和を発信していく、そういう教区であるように、マリア様と一緒に願いながらミサを捧げたいと思います、と呼びかけた。3月17日は以前は記念日だったが、教皇庁の認可を受けて、日本の教会固有の祝日となり、日本の教会は信徒発見150周年を迎えた2015年から、日本の信徒発見の聖母の祝日としてこの日を祝うようになった。一人で初めて長崎を訪れたという東ティモール出身の女性信徒ジェニーさんは、昨日フィリピンの人々が参加するミサに行き、神父様が私たちに今日の出来事とミサについて教えてくれました。この大浦天主堂でのミサは言葉はわかりませんでしたが、とても良い雰囲気でした。私はこれまでこのような壮観な教会を見たことがありません。と感想を語った。2面に中村大司教の説教を掲載。写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。旧大浦天主堂内の写真です。2枚目、写真の説明。聖堂内にある信徒発見の聖母子像の写真です。写真終わります。カリタスジャパン、ミャンマー地震救援募金、受付開始。 4月3日付カリタスジャパンのサイトから。カリタスジャパンはミャンマー地震救援募金の受付を開始しました。3月28日、ミャンマー中部を震源とする大地震が発生し、ミャンマーの軍事政権は4月2日までに2886人の死亡を確認したと発表しました。未だ行方不明の人も多く、死者数、負傷者数ともに今後も増え続けることが予想されています。また、衣食住をはじめとする基本的な物資が不足し、深刻な状況が続いています。カリタスジャパンは今回の地震による被災状況を踏まえ、ミャンマー地震救援募金を受け付けることを決定しました。お寄せいただいた募金は、被災地域で行われる救援活動のために活用させていただきます。募金受付口座は次の通りです。中略。なお、ゆうちょダイレクト並びに他行からお振り込みいただく場合は、ご依頼人のお名前の後に、6262、ミャンマー地震救援募金の移行番号を記入いただきますようお願いいたします。また、お送りいただいた募金は、この度の地震救援活動に用いられますが、万一活動終了時に残金が発生した場合、ミャンマー国内の他の支援活動のために使用させていただく場合があります。ミャンマー地震救援募金受付口座、郵便振替 00170-5-95979、 加入者名、宗教法人カトリック中央協議会カリタスジャパン、記入欄にミャンマー地震と明記してください。教区障害養成委員会主催2025年度カトリック公開講座のご案内。豊かな青年を歩むためをテーマに開催しておりますカトリック講座は、第4回公開講座におきまして、永井隆博士の信仰と平和について永井徳三郎氏にご講話をいただきます。永井徳三郎氏は永井隆博士のご霊尊にあたります。2025年の青年を歩むカトリック教会ですが、その中でも特に私たちは平和について祈りを深めていく時を迎えています。被爆から80年の時を迎え、永井隆博士の平和と信仰の精神に触れることは、私たちの信仰と平和を深める機会となることでしょう。浦上天主堂にて永井博士と共に平和を祈る機会となれば幸いです。障害養成委員会、山添勝明。講師、永井徳三郎氏、長崎市永井隆記念館館長。内容、被爆80年、永井隆博士の信仰と平和。日時、2025年6月7日土曜、10時から12時、ズーム。場所、浦上教会またはオンライン受講、定員あり。参加費無料。2025年度分のカトリック講座を履修の方は申し込み不要。申し込み先、カトリック長崎大司教区障害養成委員会、ファックス 095-842-4460、 E メール cnsy.kouzae@gmail.com、 問い合わせ先、電話 095-841-7731。 オンライン受講や申し込み締め切りについては、各教会に配布されるご案内などをご確認ください。申し込みは申し込み用紙または右のフォームからお願いいたします。当日の講座の録画配信はありません。 中、QR コードがあります。中、終わり。星影。私の住んでいる地域では、一年を通してイノシシがよく出没する。そのため、イノシシ用の罠があったり、畑には厳重な柵が張り巡らされたりしている。全国ニュースにおいても、人里への出没による人身被害や農業被害が報道されており、私たち人間にとっては相入れない存在であるだろう。先日、車を運転していたとき、目の前の路肩でイノシシが一匹歩いていた。近くで見たいと思った私は、車をイノシシの近くまで寄せて止まってみた。イノシシが逃げ出すかもしれないと考えていた私だったが、イノシシは逃げるどころかこちらを見向きもしない。ただ歩きながら路肩に生えている草の匂いを嗅ぎ回っていた。一心不乱に餌を探しているその姿を見たときに、野じ馬のようにイノシシを観察していた自分が恥ずかしくなった。また別の日には母イノシシについていく子イノシシであるウリボーを見かけた。可愛らしい姿ではあったが、この子たちもおそらく母イノシシに連れられて餌を探していたのだろう。一生懸命に生きようとする姿、私にそれだけの一生懸命さはあるだろうかと考えさせられる。イノシシを擁護するつもりはなく、むしろイノシシが私たちの生活圏とは離れたところで暮らしてほしい。これからも決して共存はできないだろうが、その生きる姿には私自身学ぶものがあるのではないかと思った。のぞみ。一面終わります。二面。3月17日、日本の信徒発見160周年。中村道明大司教による説教。福音、ヨハネによる福音書19章25から27節。変わることのない同じを伝えていきましょう。昨年の12月8日の日曜日、中町教会においてクリスマスに向けての子ども聖火の集いがありました。たくさんの参加教会があった中で、優秀賞に輝きました名町教会の子どもたちが、このミサに参列してくださっています。皆さん、拍手をお願いいたします。まず、あの時、名町教会の子どもたちが歌った歌をどうぞお聴きください。曲名は、我らの胸、あなたと同じ、です。遠い東の国、日本の長崎大浦に、教会を建てたプチジャン神父。この国のどこかに生きている神の子らに会えるその時を待ちわびながら、我らの胸、あなたと同じ、遥かな時を超えて、生きよう、伝えよう、キリストの愛を。我らの胸、あなたと同じ、命をかけて信仰を明かしした浦上キリシタン、サンタマリアの御像はどこ、見つめる瞳、恩子抱く母の手に溢れる涙。我らの胸、あなたと同じ、遥かな時を超えて、生きよう、伝えよう、キリストの愛を。生きよう、伝えよう、キリストの愛を。ありがとうございました。今、子供たちが歌ってくださったように、今から160年前、浦上のキリシタンたちが、建てられたばかりのこの大浦天主堂にやってきて、当時の主任司祭プチジャン神父様に、私の胸、あなたと同じと告げました。プチジャン神父様は250年、260年にも及ぶ長い迫害期間があったにもかかわらず、しかも司祭が一人もいない時代が続いたにもかかわらず、それでもここ長崎にキリシタンたちがいることを知ります。世界におけるキリシタン史上、類を見ない奇跡だと言われています。この時の感動的で素敵な出来事のことを、信徒発見と申します。そして本日はその信徒発見のちょうど160年目という記念すべき日です。ところが、この 神徒発見という呼び方は、プチジャン神父側からの言い方であって、逆にずっと信仰を守り続け、司祭を待ち続けて、ここに足を運んできた信徒側からすると、自分たちがやっと司祭を見つけたんだ、ということで、あの出来事は神父発見だったんだという言い方をしたりもするんです。すると、あの出来事のより正確で好ましい表記は、神徒発見なのか、それとも神父発見なのか、いやいや、神徒発見、神父発見、そのどちらもです。司祭の方は信仰を伝えるためにどうにかして日本に入ることができるようにと、ずっとその機会を狙っていました。そしてどうにかして信徒を見つけるために教会を建て、その教会の正面には十字架だけでも教会とわかるのに、お店の看板のように日本語の大きな字で天主堂と記し、さらに当時三つあった先頭部分に十字架を建て、それを金色にしました。一方、信徒たちはまだまだキリスト教禁令が敷かれている中、見つかったら捕らえられ殺されるかもしれないという状況にあっても、命の危険を顧みず、この教会にやってきます。それまでだってキリシタンたちは、信仰を捨てれば命は助けてやろうと役人たちから言われようとも、信仰から離れず、長い時間と迫害の歴史の道のりの中を、信仰のバトンを落とすことなく、次の世代に次の世代にと受け渡し続けていたんです。160年前のあの出来事は、司祭側の思いは信徒たちから離れていなかったし、信徒側からだって司祭たちや教会から離れていなかったことの証でした。我らの胸、あなたと同じ、あの言葉は信徒と出会った司祭の側の言葉でもあるんです。あれから160年経った今、若い人たちは教会離れをしているということを口にしたり、耳にしたりします。教会にやってくる若い人たちが減ったというんです。でも本当は、教会の方が若い人たちから離れてしまっているんじゃないか、と、そういうことも言われています。そういう中で、なめしの子供たちは、こうやって平日なのに、またこんなに遅い時間のミサなのに、大裏から遠いのにやってきている。それはご両親や教会の皆さんがこの子供たちに共に寄り添ってくださっているからです。そしてこのミサに行かないか、一緒に行こうよ、行って聖歌を歌わないかと声をかけてくださったからです。私たちは離れていませんか。子供たちから、若い人たちから、周りの人たちから離れていませんか？寄り添っていますか？声をかけていますか？交わっていますか？問い直していきたいなと、そう思います。この私も含めて。今一度、私たちの信仰がつながれていった歴史を思い起こしましょう。あの160年前の出来事を思い起こしましょう。司祭も信徒も人々はお互いを待ち望み、お互いに歩み寄り、そしてお互いに声をかけるチャンスを伺い、準備し、実際に声をかけていくことを実行に移していったんです。それが、我らの胸、あなたと同じの声かけであり、そして生き方でした。この同じはもともと神様の言葉であり、その生き方でした。私たちと同じ人間となってくださったイエス様は、私と父とは一つである。ヨハネによる福音書10章30節。とおっしゃりながら、御父と御子の言葉と行いは同じであることを何度も語られました。例えば、私は自分の意思ではなく、私をお使わしになった方の御心を行う。ヨハネによる福音書5章30節。私が天から降ってきたのは、自分の意思を行うためではなく、 私をお使わしになった方の御心を行うためである。ヨハネによる福音書6章38節と8章29節。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。私は父が命じられたままに語る。ヨハネによる福音書7章16節と8章28節、12章50節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。ヨハネによる福音書15章9節。聖書箇所はいずれも参照。この同じ神様の御旨は、私たちが救われるということでした。そのためにイエス様はご自分の命さえ私たちのために捧げていかれた。そのことをよく知っている。そしてそれをいつも教会に来るたびに目の前にしている。マリア様の御旨だって神様と同じでした。お告げの時、神様の思いを伝えた天使に答えます。お言葉通り、御旨のままになりますように。私の胸は神様の胸と同じです。これがマリア様の言葉であり、生き方だったんです。そしてこのマリア様と私たちに、イエス様ご自身がご自分の胸の内にある同じを明かされたのが、今日の福音の箇所、ヨハネによる福音書19章25から27節でした。十字架の上にて私たちにイエス様はおっしゃいます。これがあなたの母ですよ。私の母とあなたの母と同じです。そしてマリア様にも、これがあなたの子ですよ。私はあなたの子。ここにいる人たちも同じあなたの子です。みんな同じ神様の子供。どうかマリア様、お母さん、この人々のことをお願いします。この子供たちと共にいてください。同じ神様の子供。160年前の人たちもこのことをよく伝え聞いていました。ですからあの時、神父と信徒の同じ一つを確かめた浦上の信徒たちは、そのもう一つの大切な同じを確かめたかったんです。浦上の人たちは尋ねます。マリア様の御像はどこ？そしてプチジャン神父様に案内してもらったマリア様を見て、人々は歓喜して言いました。御子様を抱いておられる。マリア様に抱かれている御子様を見て、それと同じように、この私たちも神様の子供として、マリア様の子供として抱きしめてもらっているという、その同じを確認したんです。信徒発見のマリア様のお姿は、どんなことがあっても私たちはあなたたちと共にいるよ。あなたたちを見捨てないよ。抱きしめているよ。いつも共にいる。そういう神様とマリア様の私たちへの声かけだったんです。どうぞ今日も神様やマリア様の同じこの思いや生き方、そして160年前の司祭と信徒の同じこの言葉と生き方を確かめましょう。そして今日の私たちも同じく一つになって、いつになっても変わることのない、最高にすごすぎる同じ、これをちゃんと伝えていきましょう。今でも主は、マリア様は私たちと共におられます。どんな時も共にいてくださいます。私たちは愛されています。この変わらない同じ。時代が変わっても、歴史が動いても、この同じの声かけを、この信仰をまだ知らない私たちの家族や友達にも、周りの方々にも、具体的にしっかりと行っていきながら、現代における信徒発見、司祭や修道者証明発見、 また福音宣教を行うことができますように、日本の信徒発見のマリア様のお取り次ぎを願いながら、このミサを続けて祈っていきたいと思います。そんな思いを込めて、なめし教会の子供たちが再び歌います。我らの胸あなたと同じの4番です。どうぞこれからも人々に寄り添って声をかけていくぞという決意を持ってお聞きください。親から子へ、子から孫へと託された信仰の灯火が私の胸に、どんな時もどこにいても離れずに共におられるキリストと歩いていこう。我らの胸あなたと同じ、遥かな時を越えて生きよう、伝えようキリストの愛を、生きよう、伝えようキリストの愛を。写真が2枚あります。1枚目、中村大司教の説教の始めと終わりに歌を披露したなめし教会の子供たち。ミサの様子はライブ配信された。2025年3月17日、大浦天主堂。2枚目、写真の説明。白い外観の旧大浦天主堂の夜の写真です。手前には信徒発見のレリーフも写っています。写真終わります。青年に行くローマ・アッシジ・ルルド巡礼。期間、2025年9月1日月曜から9月13日土曜。代金73万3000円。35名以上。燃油サーチャージ、各国諸税は含みません。同行司祭、高見光明名誉大司教、カトリック長崎大司教区。2025年の青年のテーマ、希望の巡礼者は、私たちに出かけることを促しています。この旅が神様のご計画と世界の出来事に私たちの心を向ける励みとなり、神の民として歩み続ける勇気を願う機会となるよう願っています。カトリック長崎大司教区大司教ペトロ中村道明。企画、カトリック長崎大司教区。手配、有限会社アミタイトラベル。旅程などの詳細は各小教区へのご案内をご確認ください。2面終わります。3面、人事異動任命、括弧は前任地、鍵括弧は備考など。教区、5月4日着任、括弧1は3月20日除会後着任。音訳者中、括弧内前任地から移動先へと読みます。音訳者中終わり。岩崎康彦氏、佐々主任から馬込主任へ。上崎真一氏、朝子主任から那覇教区石川主任へ。平本義和氏、長与主任から佐々主任へ。岩崎慎吾氏、天神主任継続。天神主任、三浦町主任兼務。山本一郎氏、木鉢主任から三井楽主任、開津主任兼務へ。中島聡氏、三浦町主任から裏頭主任へ。一ノ瀬照之氏、廃棄主任から木鉢主任へ。大瀬良直人氏、三楽主任から大田尾主任へ。竹内英二氏、福岡教区本土佐吉大江主任から山田主任へ。工藤秀明氏、裏頭主任から朝子主任へ。竹谷誠氏、三山主任継続。三山主任、長代主任兼務へ。谷脇誠一郎氏、馬込主任から 日本カトリック神学院へ。岩下雄二氏、山田主任から鳴主任へ。小島明氏、鳴主任から東大の聖母トラピスト大修道院へ。稲田信也氏、大司教秘書教区書記官から滑市助任教区書記官兼務へ。教区書記官継続。青田健二氏、大田を主任から福江助任へ。稲田優馬氏、福江助任からローマ留学へ。本ちゃんき氏、福江新司祭から福江助任へ。かっこ1。広田学氏、新助祭から浦上へ。かっこ1。派遣、4月21日付。かっこ2は8月31日まで。熊川幸則氏、サンスルピス司祭会、旧福岡カトリック神学院在住。光が丘教会管理者へ、かっこ2。岩下和樹氏、茶山糸島主任から、小郡鳥栖主任へ。韓国殉教復者聖職修道会、5月4日着任。韓デフン氏、滑市助任から、廃棄主任へ。人事異動任命を終わります。高島教会、巡回教会の歩み終える。馬込小教区高島教会は今年3月31日をもって巡回教会の歩みを終えた。今後、高島共同体は馬込小教区の一地区として信仰の歩みを続けていく。なお、聖堂は至睦の場として当分の間維持していく。潜伏時代の1751年、外目地方、三重村柏山郷からキリシタン16人が来島したことが共同体の祖である。幕末から明治初期にはキリシタン迫害の場ともなった。炭鉱で栄えた時代には信徒数が1000人を超えていたこともあったが、1986年に炭鉱が閉山すると、信徒数は少子高齢化も相まって激減した。2004年4月25日付で、馬込小教区の巡回教会となり、組織を維持してきたが、近年ではミサ参列者が7から8人で、組織運営や典礼の面でも難しさを抱えていた。日本には計り知れない豊かさがある。エミリオ・ナッパ大司教来先。今年2月まで教皇庁宣教事業の会長を務めていたエミリオ・ナッパ大司教、バチカン市国行政庁次官が日本の教会の宣教の歴史や日本の文化についての見識を深めるために3月23日日曜から26日水曜に来日し、長崎と東京を訪問した。ナッパ大司教は24日月曜に来先。空港到着時、上松と加古町の両教会の信者らの歓迎を受け、その後長崎市内へ。信者らが迎える中、西坂公園を訪れ、26世人像の前で皆で祈りを捧げ、日本26世人記念館を見学。大司教館での休憩後は、浦上教会、大浦天主堂、グラバー園をめぐり、空港へ向かい、長崎を離れた。訪日後、教皇庁宣教事業の日本の公式ウェブサイト、J ミッシオに、ナッパ大司教へのインタビュー、日本の教会に向けた宣教メッセージの動画が公開された。教皇庁宣教事業は、福音宣教省の中にある組織で、特にその目的は、福音の告知と新しい教会の創設だという。大司教は多くの殉教者を輩出した日本の教会について、キリスト者の視点から見た印象としては、 日本には計り知れない豊かさがあると語っている。殉教は日本ではわずか100年ほど前のことでもあり、つまり証言者は大変若いのですが、それでも証言を生き生きと保つことがなければ失われる危険性があります。物質主義や相対主義が迫っていますからとし、それでも希望のうちにあることを示した。写真が2枚あります。1枚目、西坂で祈る。写真提供、日本26聖人記念館。写真の説明、26聖人レリーフの前で祈っています。2枚目、長崎大司教館でナッパ大司教中央を囲んで撮影。写真の説明、中村大司教やシスター方もいます。写真終わります。入学おめでとう。今春、長崎教区内にある新学校志願院に入学した人は次の通り。新入生、在校生の証明の歩みのために祈りましょう。長崎カトリック神学院、中学1年、上川圭介、浦上、西村るきや、大崎、高校1年、田中武、三浦町、聖コルベ志願院、高校1年、東谷海斗、札幌教区、名寄。大司教官の館長交代。長崎大司教官の館長は、この春の異動に伴い、稲田真也氏、なめし助任、教区書記官兼務、から交代し、5月1日付で、葛島秀信氏、教区本部事務局長、が新たに兼務する。カトリックジャパンニュース、4月1日からスタート。週刊カトリック新聞が今年3月30日付をもって休刊となり、4月1日からウェブサイトカトリックジャパンニュース CJN がスタートした。スマートフォンやパソコンでどなたでも無料で読むことができる。https://cj-news.org。 また紙媒体のカトリックジャパンダイジェスト CJND が月1回全国の教会、修道院、カトリック学校、カトリック施設に無償で配送される。その他教会外の方にカトリック教会を案内するためのポータル入り口となるウェブサイトとして、カトリックジャパンポータル CJP も始まる予定。ぶどう園、広島教区津和の乙女峠祭り、5月2日金曜19時、津和の教会隣、八日園ホールで前夜祭。5月3日土曜10時15分、津和の教会から乙女峠へ聖母行列、12時から野外ミサ。第145回クルシリオ、5月3日土曜から6日火曜、お告げのマリア修道会本部。いもち浦ルルド祭、5月11日日曜13時、いもち浦教会。雲仙殉教祭、5月18日日曜、雲仙メモリアルホール、13時ミサ、14時30分巡礼。12時から12時45分までは、許しの秘跡を受けることができます。2020年、被爆75年から5年間のチャレンジ。https://nuclear-free.net/ 核なき世界基金。新刊了書。心の優しい人になる。声に出して読む。7歳からの聖書。著、斉藤隆。 聖書の言葉には人に優しく、心豊かで前向きに生きさせる力がある。それを実感できる例を挙げ、28箇所の新約聖書の有名な言葉を親しみやすい語り口で解説。自分もこれを生きてみようというチャレンジ精神も養いながら、聖書の言葉を心に刻むことができるように工夫した。女子パウロ会、税別1500円。写真の説明。表紙の写真です。表紙には著者の写真やイラストが書かれています。写真終わります。信じる力、著、斉藤隆。どんなに迷っていても一歩踏み出せば違う景色が見えてきます。この一歩に大きな意味があると信じて足を前に出す。これが信じる力であり、生きる力だと思うのです。はじめにから。自分の中の信じる力を呼び覚まし、育んでいくためにどうしたらよいかを、古今東西の偉人や身近な例を挙げて多角的に解説。心の健康法、東洋の瞑想法、自己肯定感の高め方、本来脆い心を鍛える修行の数々などを紹介する。女子パウロ会、税別1300円。写真の説明。表紙の写真です。手を組んで祈っている手元が写っています。写真終わります。カトリックセンターから長崎大司教館へ移転した事務所。4月1日からの業務時間のご案内。1階。総合受付。日から土曜日。毎日8時から18時。電話 095-843-4188。代表。ファックス095-843-4322。法人事務所、会計事務室。日曜日は休み。祝祭日も含む月から土曜日。8時30分から17時30分。電話 095-846-4248。ファックス095-848-8310。2階。教区本部事務局諸委員会。土祝日は休み。日から金曜日。8時30分から17時30分。電話 095-842-4450。ファックス 095-842-4460。障害養成委員会。日、月、祝日は休み。火から土曜日。8時30分から17時30分。電話 095-841-7731。ファックス 095-842-4460。広報委員会。土日祝日は休み。月から金曜日。8時30分から17時30分。電話 095-843-3869。ファックス 095-842-4460。住所。カトリック長崎大司教館内、郵便番号 852-8114、長崎市橋口町1番1号。住所・ファックス番号は2025年2月1日から上記の通りとなっています。お間違いがないよう、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。2025年4月7日訂正。 3面を割ります。4面。2025青年子供の集い。スタッフら合わせ約700人、全7地区から参加。2025青年を過ごすにあたり、教区振興養成委員会と照明委員会、その他の委員会は互いに協力して、小中学生9学年が参加する子どもの集いを企画・主催し、4月2日水曜に実施した。長崎教区の全7地区41協会から、小学生300人与と中学生80人与、また保護者とカテキスタ、司祭、修道者、スタッフら合わせて総勢約700人が長崎の浦上地区に集まった。この集いは子どもたちが迫害と原爆の被害を受けた浦上の歴史を知るとともに、どのような時にもいつも共にいて導いてくださる神がいることを学ぶ機会となるようにと願って企画したもの。当日は9時30分から地区ごとに場所を分けて受付とオリエンテーション。子どもたちと保護者、カテキスタらは10時から平和公園と浦上教会の二手に分かれ、キーワード探しをスタート。浦上教会の祭壇や被爆マリア小聖堂、教会敷地と周辺の被爆遺構、信仰の礎や浦上四番崩れによる流廃の記念碑、信徒発見150周年記念のレリーフ、如古堂など計10箇所を約2時間かけて徒歩で巡礼し、各場所でキーワードを受け取って10文字の言葉を完成させた。その後は昼食と休憩をとり、13時から浦上教会で許しの秘跡と祈りの時間を持った。集いの締めくくりとして中村道明大司教の出資式によるミサが行われ、ミサの終わりには参加者がそれぞれ持ってきた十字架を大司教が祝福し、15時過ぎに閉祭。参加者、スタッフ、協力者は互いに拍手を送り合い、子どもたちは祝福してもらった自分の十字架を持ち解散した。今回のように全地区から子どもたちが集まる行事は近年では見られなかった。無事に集いを終え、教区振興教育委員長の中島聡神父は次のように話した。訪問先や会場のあちこちで多くの助け合いがあったと伺っています。参加した約400人の子どもたち、小学校と中学校の数は全部で何校あったでしょう。違いはあるけれど、私たちを一つになさったその方は、すべてを導かれる神様です。心の耳を傾ける参加者や奉仕者に語りかけ、導き、仕上げられた神様の仕事の一日を見ているようでした。今回の集いで寄せられたイエス様へのお手紙にも、子供たちや保護者の皆様がイエス様にお話ししたい内容が綴られていることでしょう。長崎・浦上の歴史には、より良い方へ導かれる神様の足跡があります。浦上の祭壇で大司教から祝福を受けた十字架のイエス様は、今、お家のどこにありますか？その十字架のイエス様が一人一人の歩みの一歩先を案内してくれるでしょうから、神様に心を開き続けましょう。神様はすごい、ときっと、長崎の殉教者たちも言います。共にいて導いてくださる神様に驚き続ける心をこの青年の集いで渡せていたら嬉しいです。事前準備や当日、様々な形で協力してくださったすべての皆様、施設をお貸しくださった親愛幼稚園様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。写真が3枚あります。1枚目。キーワード探しの後のミサで、すべてを導かれる神と共に参加者が笑顔で記念撮影。4月2日、浦上教会。写真の説明。聖堂内に集まった参加者を上から写した写真です。2枚目。如古堂。 写真の説明。横堂の前で子供たちが説明を聞いています。3枚目。浦上の原爆遺物展示室。写真の説明。展示室で説明を聞いている写真です。写真終わります。子供たちの感想。申し込み時の学年を表記。田原町教会、川尻小春さん、小6。私は子供の集いに参加して大切なことを学びました。その中でも特に印象に残ったことが2つあります。1つ目は永井隆さんです。理由は妻を敵の爆弾で亡くし、自分は白血病で子供たちと畳2畳の部屋で暮らしながら、世界に平和の尊さを広めたすごい人物のことが詳しく知れて勉強になったからです。二つ目は浦上天主堂の鐘楼の屋根のことです。直径5メートル、重さ約50トンの屋根が爆弾の爆風で飛ばされていたから、私の想像以上に熱と爆風がとてもすごいことがわかりました。なので印象に残りました。このような経験を生かして、この子供の集いに来れなかった人たちに教えてあげていきたいと思いました。写真。爆風で飛ばされた浦上教会の鐘楼。写真の説明。吹き飛ばされた鐘楼は土にめり込んでいます。写真終わります。水の浦教会、岡本希龍さん、12。原爆投下によって、ほぼ原型をとどめぬまでに破壊された浦上教会の被爆資料に触れ、原爆は人や物だけでなく、長崎の文化まで奪ってしまったのだと知り、改めて原爆の恐ろしさ、平和な日常のありがたさを感じた。そして、どんな困難でも希望を持って立ち上がってきた人々には、いつも共に神様がいてくれたのだと感じることができて、参加してよかった。2024年度第3回司祭評議会。3月17日月曜10時から大司教館で行われた。承認事項は以下の通り。1. 2025年度の教区司祭黙想会。カトリックセンターの閉館に伴い、収容人数の都合上、2025年度は全員一同参加ではなく複数回に分けて行う。2. 飛び屋会規定。2016年の顧問会において、引退後の司祭施設に関する審議がなされ、プロジェクトチームが立ち上がり、飛び屋会と名付けられた。今回、飛び屋会の目的や活動内容などを定めた飛び屋会規定案が提出され、名称を引退司祭生活支援委員会とすることが承認された。規定案については同委員会でさらに精査する。3. 教区司祭の年金保険規約改定。2005年に発足した長崎教区司祭の年金保険規約改定案が承認された。この制度は1976年に宣教地の高齢司祭の福利のために始まり、その事業はその後各教区に移譲されていた。4. カトリック長崎大司教館及び公用車の利用内規。大司教館の会議室と教区本部作業室、そして教区所有のトラック、マイクロバス、以上は法人事務所の管理、大司教館の宿泊、大司教館内部での管理、太鼓館の利用、神学院の管理の利用について内規案が承認された。これらのほか、輪番で行われる聖体の永久礼拝、毎年カトリック教会祝日表に掲載について、その日程の変更願いが寄せられていたが、今後は日取りが近い教会同士で調整が困難な場合には、教区法人事務所で調整するということが報告された。 第4回教区顧問会3月17日月曜13時から大主教館で行われた。承認された事項は以下の通り。丸1、2025年度年間運用計画案。同計画案は、教区経済問題評議会での審議を経て、顧問会で承認された。丸2、2025年度収支予算書案。同予算書案が承認された。丸3、上の島教会聖堂の空調設備入れ替え工事。2005年に設置されていた聖堂内の空調設備は、耐用年数を超えたため、空調設備入れ替え工事許可申請が出され、承認された。丸4、旧鯛の浦教会の修復、改修、工事。長崎県と新上五島町からの補助を受けて、2024年7月から工事が始まり、今年3月に終了した。丸5、浦上教会パイプオルガン。浦上教会パイプオルガンの維持費について、数年ごとの大規模メンテナンスの際は、教区から補助を出すことが承認された。丸6、司祭の人事異動公表時期。2026年から、長崎教区の司祭人事異動の公表日を早め、2月とすることが承認された。また、この顧問会の場で、永井隆緑夫妻の列腹列政調査準備に関する報告が、永井隆と緑の友の会会長のガブリエレ・ディ・コミテ氏からあった。バチカンの列腹列政省の指針に従って、どのような手順で調査が必要かが説明された。起点、テレジア浜崎菊江修道女、お告げのマリア修道会。写真の説明。修道服を着ているシスター浜崎の顔写真です。写真終わります。3月22日逝去、97歳。1927年、五島市生まれ。61年初生願。76年終生生願。入会後、看護師と保育士の資格を活かし、奉仕の大半を児童養護施設奥浦慈恵院の子供たちの養育に携わった。一時期、西海市真砂保育園で園長を務めたが、その後再び奥浦慈恵院の責任者として働いた。晩年は入退院を繰り返し、約5年、病床で、言語と身体の不自由を捧げた。正義感が強く、子供や保護者のために祈り続けた人だった。葬儀ミサ・告別式は3月24日、浦頭教会で行われた。感謝、寄付、長崎カトリック神学院、鶴巻菊子様、神の島。香典返し、長崎大司教区、橋口司様、室、子、マリア、橋口姫様、長崎カトリック神学院、山田賢治様、浦上、子、テレジア、山田益代様、右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。報告。今月は報告が9件あります。1件目。太田シロアリ研究所。シロアリ調査無料。駆除予防工事5カ年保証付き。シロアリ防除施工士。代表者、大島和彦。郵便番号 850-0811 長崎市矢野平1丁目14番15号電話長崎 095-822-8436 ファックス 095-822-8488 2件目有限会社栄光式電車主の平安カトリック式総裁飾り付け一式代表取締役ヨハネ西村雄二24時間営業長崎市辻町 7-18 電話 095-844-4011 ファックス 095-843-9896 3件目辰巳産業株式会社西田商事株式会社採石栗石港湾用捨て石一式生産販売代表取締役ミカエル西田剛本社郵便番号 857-1166 佐世保市木風町1468番地電話 0956-31-8268 4件目エテルナ和光株式会社ハマチ対養殖アジイワシ加工中型巻き網代表取締役ドミニコ溝口悦夫郵便番号 858-0926 佐世保市大型町511番地3電話 0956-47-4380 5件目司法書士、行政書士、山下みどり事務所。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。ミカエル山下みどり郵便番号 854-0014 諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 6件目明治石材世界平和へ祈りを。業務内容、お墓建立、納骨堂販売、お墓のリフォーム、黎明彫刻。長崎本店、長崎市上映町 13-1、電話 095-846-3598、大村店、大村市赤坂町287番地電話 0957-50-3008 ホームページ http://meijisekizai.sho-pinfo.jp 7件目水浦運送シモン水浦美希夫タンスの中身は入れたまま責任ある安全運送見積もり無料荷造り発送もいたします 貨物保険あり、一般引っ越し、小荷物、荒ごみ捨て、遠距離、学生引っ越し、24時間営業、年中無休、受付時間、7時から22時、長崎市上野町 12-3、電話 095 代表 847-7151、携帯 090-7923-9005。 8件目。医療法人平田クリニック、内科循環器科、院長ヨゼフ平田哲也、通称リハビリテーション、上野町グループホーム、サービス付き高齢者住宅、長崎市上野町 1-5、 電話 095-845-6175。 9件目。有限会社カリス、
カトリック共済システム、郵便番号 135-8585、 東京都江東区潮見 2-10-10、 日本カトリック会館。連絡先フリーダイヤル 0120-77-0033、 カトリック共済システムで検索。引き受け保険会社、東京海上日動火災保険株式会社。リスク、保証に関してお気軽にお問い合わせください。
カリス通信5月号、カトリック信徒障害見舞金制度のご紹介。カリスでは、教会の皆様を対象に、カトリック信徒障害見舞金制度をご案内しております。教会には、信徒の皆様はもちろん、一般の施設利用者、訪問者など多くの方たちが訪れます。本制度は、教会の福音宣教活動を支援するため、教会施設内で生じた事故により、怪我をした教会施設利用者、当該教会の神父、助祭、有給の教会事務職員、清掃、修繕業者等を除く、への見舞金等をお支払いする制度です。保険金のお支払い事例、廊下の段差につまずいて転倒し、大腿骨を骨折した。階段でバランスを崩して踊り場に転落し、手足を打撲した。扉のガラスに気づかずに衝突し、頭部を打撲した。駐車場を掃除中に手首をスズメバチに刺された。見舞金の対象となる教会施設内で行う行事の礼、ミサ典礼、ミサ洗礼式、献身式、結婚式、除会式、復活祭等、礼会、黙想会、聖書研究会、祈りの会等、行事、祭事、バザー、祝賀会、歓送迎会、研修会、クリスマス会、七五三、成人式、セミナー、ボーイ&ガールスカウト活動等。お支払いする見舞金の種類。丸一、被災者対応費用。丸二、被災者障害見舞費用及び障害見舞費用。小教区単位でご加入いただきます。現在、約500の教会が加入されています。本制度は、毎年6月1日保証開始、中途加入も可能です。5月にすべての教会に制度のご案内をお送りしております。 本ご案内は、レジャーサービス施設費用保険についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、パンフレット及び各保険の重要事項説明書をよくお読みください。私たちがお守りします。大沢明子、大西明、毛利玲子、服部秀明、川口薫神父、顧問。
録音図書奥付け。
カトリック教法、2025年5月1日、第1136号。
ポエの奉仕会、マリア文庫制作。
制作完了、2025年5月。翻訳者、森田喜佐子。構成者、土肥由紀子。編集、デイジーマリアでした。以上で、カトリック教法、2025年5月1日、第1136号を終わります。